両友子のぼちぼちラリオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、両友子がぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるギャリオです。第288回、はい、第288回、2026年4月第4週目の放送です。はい、5月がいよいよ近づいてまいりました。全く正月明けてからの実感がございませんね。え、こないだ初詣行ったところですからね。まだ心は1月ぐらいなんですけどね気がついたら初夏でございます。いやー、初夏ね、もう新緑の季節ということでね、非常にこうのびのびと植物が育っているのを見ますと、なんかね、ほっこりいたしますけれどもね。そしてあなた、阪神タイガースが強いわね強いわねと思って、いやー本当にあの、よう打つし、こんなぶっちぎりの首位やわと思ったら、なんかいつまで経ってもヤクルトがちょっと上にいるんよね。きしょいねなんかねなんなんでしょう、ちょっとあなた。まあね、あの、今から首位独走ってなると、ほら、追われる身ってやっぱりほらちょっと辛いから、ちょっとあのね、いつでも追い抜ける感じの上がちょっとしばらくいて、で、あの、ラストね、2ヶ月ぐらいでバッて周囲を独走すればいいだけのことですので、まあ全然全然焦ってないんですけど、って言うてたらやな、あの、昨日ですね、今日はこれ水曜日に収録をしているんですが、火曜日の日の横浜戦、びっくりするような試合で、私まあ見れてへんかってね、ちょっとその日はレッスンで夜遅かったから、試合が終わってから速報をネットで見たらびっくりで、16対9で負け取るわけですよもうさ、いや、9点も入れたのに16点も入れられて負けてんの、もうなんかもう何が起こったのかわからへんくてちょっとやりきれへんよね。なんかもう何が起こったんですかって感じ。まあ、投手陣が崩れたというのか、ヤクルトがよう、ヤクルトじゃ、あの、横浜の人らがよう打ったというのか、なんというのかやないけど、いや、もうだって9点入れてりゃ打線は申し分ないやろうって話ですのでね。まあ、その、ずっとゲーム運びをさ、追って見てたわけじゃないから分からんのやけど、誰かがエラーしたのか、何かおかしなフォアボールがあったのか、もう何にも知らないで言うてますけど、いや、もうでも16点ってなんか違うスポーツのスコアやんって話でね、懐かしい、昔の阪神ちょっと思い出すんだ。昔の阪神は16対1とか16対0とかすごいことになってることもあったんやけど、9点入れてんのにっていうところがもう何とも切ないですね。いや、もうこれはまあね、まあ投手陣もういろいろね、あちゃってなってるところやと思うんですけど、まあ、立て直してはくれると思うんですけど、いや、食らいましたね、久しぶりに結構ダメージくるな。ほんで、なんていう横浜戦をさ、私明日の横浜スタジアムのあの試合、阪神横浜戦をね、あの、千浜さんがチケットを取ってくれはって、で、今シーズン初めて、やっと阪神タイガースの試合を現地観戦できるぞっていう日なんですよ。ねんけど、なんかそのすごいすごい負けっぷりを見て、試合も長そうやし、なんかもうと思っている矢先、明日もしかしたら、ちゅうか、まあまあの確率で雨よっていうことが今分かっておりましてですね、もう雨天で流れるのかなって感じのノリでもあるんですね。でも雨でも頑張ってカッパ着て観戦みたいな人はいるんやけど、もうね、雨傘さしたら怒られるでしょ、あのスタンドの応援ってね、後ろの人に迷惑やからね。カッパ着て ちょっとまだね夏じゃないから寒い中をさうっすら濡れながらさ応援するとか、もうなんか考えただけで冷えるわけですよ。冷えるし、なんか快適じゃないしさ、ビールも美味しくないしさ、みたいなね、なんてことになると、まあ茶間さんもどうかんないやけど、まあ雨が降ってカッパ着ながらみたいなノリになるんやったらもう帰りましょって、もういかんと近くでね美味しいもん食べて帰りましょうみたいな感じになってて、あよかったと思ったんですけどね。いやそれでも根性で観戦します、最後まで応援しますっていう人いるからね、なんやけど心は応援してんねんけど、いやーやっぱりちょっとカッパ着て若干濡れながら応援って、そんな体に悪いことはすいませんが私しませんのでいやーでもなー現地観戦なーしたいんやけどなー、そして私が見に行く日はきっと買ってくれると思うんやけどなー、いやーなかなか現地行けないよねー、本当にチケット取れんくなってて、もう最初はねその甲子園は取れにくいみたいな話で、まだビジターの他の球場に行くときはさ取れたりしてたんやけど、もう全然取れへんし、昔なんて神宮やったらその辺の新聞屋さんがチケットを余ってますからあげますよとか言ってくれたりしたのに、もうそんなこと夢にもないもんね、もう全然阪神戦チケットなんて取れないですよ、そこを頑張って取ってくれはったんですよ、いやねんけどな、行きたいけど雨じゃねえって感じですね。まあガラリと天気が予報が変わって、晴れる快適な夜になるならばちょっと頑張って応援していきたいと思うんですけど、さあいかになるでございましょうかね。ね、皆さんも急な雨急な風いろいろねありますから、お体気をつけながら過ごしていきましょう、というところで今週のトークテーマりょうともこのぼちぼちラジオでは毎週一つテーマを決めて喋ることにしております。テーマの頭文字あ行から和行の五十音順でりょうともこが喋ってみたいワードを選んで進める方式、今週はは行はひふへほの中から変換よ、はい、長野の言葉なのかなよくわからへんけど、今のね朝ドラまた見てますけど風薫るになりましたですねの、水野美紀さんに来ていただきました。水野美紀さんね若い頃ね可愛いらしい人っていう感じだったけど、いい感じのおばちゃん女優になってきて、ああええなーっていう、なんかちょっとね貫禄も出てきて、うん、なんかいい女優さんになっていってはるっていう感じがしますですよね。ねご主人が仮面ライダー俳優なんですよね仮面ライダー俳優の中でもちょっと変わった感じの仮面俳優さんで本当にちょっとその結婚のねなんかその裏話とか時々水野美紀さんがしてはんのをテレビで聞いたことがあるんですけど、めちゃめちゃ面白いですもんね。いやもう変故も変故で一緒に暮らしてて飽きんやろうなっちゅうか大変やろうなっちゅうかね、面白い。その奥さんを務めてはるんやからそれはそれはなかなかバイタリティあふれる、人なんやろなと想像してニコニコしてますけどですね、はい。変換ね、まあ、変換といえばまあまあまあやっぱり身近にあるのはスマホをね、なんか文字を打つ時の変換っていうのが一番よく使う変換機能ですよね、まあ、パソコンよかやっぱスマホね触ってる時間の方が昨今長いですから。でもう変換のさセンス自分のスマホのセンスっていうのがさ、もっと頑張れよって思う時ねあんた何回もこの言葉出てきてるやんって、もういい加減覚えてよ私の癖をさみたいな、とかと思ったらさその癖は覚えてるんかいみたいなのもあったりしてねえ、スマホ予測変換はお利口なのか何なのかよくわからへん時がねあるんすよね。もうさ正しく打ち込んでいるのに予測変換が間違った変換する時ないですか。もうな、私使ってるのは iPhone なんやけど、なんかこの私との気の合い方はアンドロイド、まあ、iPhone にする前はね 多分アンドロイドやったってことなのかなと思うんやけど、その時の方がなんか変換の気持ちの合わせ方は合ってたよ言っとくけど、ねえねえ iPhone 聞こえてると思うけど今 iPhone で撮ってるからと思うねんけど、なんかどうですかね iPhone ってどこに照準合わせてるんか。まあ私のその iPhone の設定の予測変換機能をどこまで AI 化させるとかさ、お好みにカスタマイズさせるとかさ、何かをそう何もともとマッチングしやすくしとく設定みたいな多分あるじゃないですか、というのを私がAI 機能っていうのをなるべく使いたくなくて、そういう結びつけますか機能を全部切ってるっていうのがあるんですよお前から歩み寄ろうとしてる線を切っとるやんけって iPhone の言い分はあると思うんやけど、にしてもさ、もうちょっと何回も打ち込んでるんやったら覚えてよみたいなのさあるんですよね。もうさなんかね、いやだからよっぽどもう覚えてくれやんといちいち打つのがめんどくさいワードってあるじゃないですか。例えばもう量を買ってそうですよ、量って打ってまず龍の字はバンとは出てこない、良いっていう字が出てきたりするからさ、だから龍って打たな量は出えへんから、でもだからもう龍まで打ったら龍の字が出るように、それはもう単語登録っつうのっていうのはしてるやつはあります。だから量はもう単語登録してあるし、で他にも子供のね、よく使う誰かのお子さんの名前とかの普段こういう書き方せんよなっていうさ、ちょっと変わった字書かはる人とかいるじゃないですか。でもそれをいちいち一文字ずつばらして探すのめんどくさいから、もうその読みを入れたらばってその漢字が出るようにしてあったりとか、あと六角精児さんとかも単語登録してあります今はもう単語登録わざわざせんでも六角精児って言ったらもうね市民権がありますんで、もうバッとiPhone にもすぐに出るようになってそうやけど、私はもう六角精児さんすぐにフルネーム間違えた感じで出せへんようにパッと登録でしてありますね。あとシルクドソレイユとかさ、シルクドソレイユってカタカナで書くの絶対嫌でちゃんとフランス語っていうのかな、シルクドソレイユって元々の文字通りに打ちたいわけですよね。だけどものすごいめんどくさいからQUE とかすごいめんどくさいから、ちゃんとシルクドソレイユももうすぐにバッとフランス語で出るように、単語登録してたりしますけどね。というようにまあよう使うのはねもうしゃあないから単語登録するんですけど、それ以外のはさちょっと覚えてよっていうのあるんですよね。なんかスペイン語でね、そのスカート、衣装のスカートのああいうスカートのこととかを、ファルダって言うんですよ。でファルダでまあフラメンコ仲間とさやり取りするのにさ、いやこの間着てたファルダいいんじゃないとか、いや今度の衣装じゃあファルダで行こうかなとか言って、まあ、スカートのことファルダってやり取りをするんやけど、でファルダってちゃんとカタカナでねファルダって売ってんのに予測変換がフォルダって勝手に変えよるんですよ。あなたフォルダって打ちたかったんでしょ本当はみたいな、やっちゃうっちゃうファルダって打ちたいんですって話。なんかファルダってしててさ、でピーって何の気なしにさ送ったらさ、なんかじゃあ私このフォルダにするよみたいになっててさ、リュウちゃんフォルダってなってるよとかなるわけやんか。いや違う違う、ファルダって私は売ったっつーのって、予測変換が勝手によかれと思って間違ったフォルダにすんなみたいなね、ありますよね。あれなんなんやろな、勝手によかれ変換やめてほしいんやけど違うみたいなこっちで合ってんねんみたいなね、結構ありますよね、勝手に変えられちゃうやつね。ねえ、ですよね。あとあれですね、関西弁の変換をサラサラとしていただきたいんですよ関西の人にはものすごいこれ分かってもらえると思うんやけど、笑けるって言って笑だけ漢字でさ、けるがひらがななわけじゃないですか。めっちゃ笑けんねんけどとかさ、笑うが活用するともう変換できひんのですよ。笑けるとかやったら、笑を蹴るとかで出てくるの、いや違うみたいな、笑けるんじゃんみたいななんかそうね、なんか関西弁になるとね上手に変換してくれないので、 なんかこう関西弁でも翻訳できる、多分 AI とかにはあんねやろなと思うんやけど、なんかそれもスルスルと変換してくれたらええのになと思ったりしますね。なんか何バラケルが一番思うかな、なんやろ、関西弁の人結構ありますよね。イカハル、イカハル、ミハル、ミハル、そやね、ミハル、なんかミハルもなんか見張ってる方になっちゃったりとかして、そうね、なんかいろいろこう関西弁でバーッと打ちたい時にいちいちこう漢字とあの送り仮名をばらさないと打てないというね、ストレスがありますね。なんか最近さ、あの翻訳ソフトみたいなやつでさ、あの標準語を打つと関西弁に直してくれる変換とかはあるんですよね。でもあの結構笑ける変換にはなるみたいで、いやいや、そこまでの言い回しはせんぞ、違いまっしゃろ、いやまっしゃろは言わんけどみたいなね。なんかその AI 機能とのすり合わせみたいなね、お好みのすり合わせっていうところがわりかし、繊細な点であり難しい点かしらねと思ったりねしますけどね。あとあれやな、英語とかさ、スペイン語とかにさ、パッて変えてほしい。無茶言うなよと思うねんけど、なんやろ、なんかちょっとだけ英語で書くべきところとかがあったりするじゃないですか。なんかラブ&ピースって、まあもちろんローマ字にして LOVE&PEACE ってしたっていいんやけど、ラブ&ピースを。だけどそれをなんか、英語のところに行くのがめんどくさいから、もうカタカナでラブ&ピースって書いたら、LOVE ってアンドってなってほしかったりする。そういう機能をさ、なんかね、うまいことしてくれたらいいのになと思ったりする。だからスペイン語もフラメンゴの曲とかでさ、なんかアレグリアスっていう曲があったりさ、シギリージャっていう曲があったりすんねんけど、まあ、カタカナでシギリージャって書いてもいいんやけど、シギリージャをスペイン語でパッて表示してくれたら楽やのになと思ったりとかねしますよね。だもうまあまあまあもうないものねだりなのは分かってるけれども、そういう楽ちんな変換をさしておくれよと思うのです。だからもう単語登録をしとけやって思うんですけどね。ね、であれやな、今皆さん一緒にやってみませんか。携帯でアーから変換で何が出るかゲーム、パフパフ。なんかラジオとか あのネットラジオのゲストでね、この間出させてもらった時とかにゲストコーナーでやってくれはったりしましたけど、私のそのゲストコーナーの時にはまた違うのが多分出たと思いますけど、今はどうなってますかね。ありがとう。これね、私これもすごい、ずっとこの iPhone にちょっとおいって思ってるんですけど、ありがとうまでしかうちの変換出ないんですよ、私の。でいつも絶対ありがとうっては使わないんですよね。ありがとう、もしくはありがとうございましたで使うから、ありがとう、まで出てほしいわけ。だけどありがとうまでしか出ひんから、その後のうをさ、わざわざ足してさ、でございますとか後につけて毎回使ってんのに。だからありがとう単品で使ったことないのに、どうして君はいつもありがとうまでなのさね。どうですか皆さんの変換、これありがとうまでちゃんと出ます？なんで君はずっとありがとう止まりやねんな。な、うわうわねえねえ。ですよ。で、かを打つと、がなぜか頭に出て、その後顔って出ます。顔はそんなには使わないけど、顔って出ますね。で、さま。様が一番最初に出ました。皆さんは何が出てますかね。で、 他、他、他人の他、他っていう字が出ましたね。どうなんかこれ、自分が使う単語とあんま関係ないのが出るんよね。だって使ったことない、なんか、ただって出て、その後にね、ただを意味するフリーっていうさ、なんかよくわからない絵文字が出ててさ、いやこんな一回も使ったことないし。なんか、私のことを覚える気がないのね。な、何、まあ、何はまあ使うかもしれないですね。ですね。は、母。まあ母もまあ使うかもしれない。そんなしょっちゅう使うものでもないけど、母。ですね。で、ま、また。まあまたもな、まあまた遊んでとか使うからな。また。まあそうか。で、や。やは、山口。いや山口とか、使ったことあんまないと思うやけど。あとは、役とかね。なんかあんまりそんなしょっちゅう使うワードじゃないなぁですね。で、ら。ライブ。まあこれはしょっちゅう使うか。うん。ライブ、ランチ。まあこの辺はまあ使うだろう。三つ目、落語。面白いなぁ。なんかなぁ。お身に覚えがあんまないなぁ。で、わ、私、わら。まあ、この辺はね、使うかって感じだね。なんかどうですかね。皆さんもうちょっと自分がはいはいよく使うっていうワードが出そうなもんじゃない？なんかね、うちの子、あんまり私のことを興味がないみたいなんですよね。どうですかね、皆さんね。あれです。ちょっと、試しに、やってみたのが、なんか昔その最初の iPhone やったかな、それとももう一個前の Android を使ってた時やったかもしれへんねんけど、もうその時にね、あの仮面ライダーって打ち込むと仮面ライダーの絵文字が出たんですよ。絵文字っていうか、あの何カッコとか丸とかで、あの顔文字っていうの、あれで仮面ライダーっぽいのを作ってくれてる面白い顔文字がね、バッて表示されて、それすごい面白かったから、しょっちゅう仮面ライダーって打って遊んでたんやけど、今仮面ライダーって打ってもね、 iPhone 一切そんな反応してくれへんくて、なんか全然あの楽しい変換は誰がやってくれてたんやろうな。今でも Android の人とかなるんかな。もう私の iPhone はあの楽しい仮面ライダー絵文字は出してくれないですけどね。ですね。その時のほら芸能人とかさ、バンド名とかさ、そういうのがさ、割とちゃんと変換されるかどうかって面白いところやなと思うから、ちょっとやってみてたんですけど、ラルクアンシエルは、あのラルクアンジェシエルってなんか、あの普通で打ったらまず出えへんっていう文字を使ってるじゃないですか。ラルクアンシエルはラルクアぐらいまで打つとあれが出るんですよ。ラルクアンシエル、ちゃんと変換がしてくれる、 iPhone してくれましたね。で、爆竹、我が青春の爆竹、爆竹って打ったらバックハイフンティック、あれでしょ、出ないんですよ。ちょっと前のね変換は出たのよ、数年前は。今 iPhone 爆竹で出ないっすね。でブルーハーツどうだ、ブルーハーツ出ないっす。普通にブルーだけ変換されちゃったりして、ブルーハーツやっちゅってんの、出ないっす。がしかしですよ、ブームって打ち込んだらザブームって、ちゃんとあのバンドのザブームが出るんですよ。ブームやるな。ブルーハーツよりも市民権を得ているのか、ブームはザブームが出るんですよ。これ誰が決めとんねんって感じですよね。自分の好みでどなたかがやっておられませんでしょうかね。ですね。でもちろん中森明菜、松田聖子とかそういうのは、あの漢字をきちんと今も間違わずに変換がパッて入るんですね。ミーシャ、ミーシャも大丈夫。カタカナでミーシぐらいまで打ったらミーシャって、あの綴りの英語が出ますですね。あとビートルズも あのザ・ビートルズってね、ちゃんとねビートルズぐらいまで打ったらザ・ビートルズっていうあの英語変換がちゃんとね出ましたですね。ローリングストーンズもね、ローリングストーンぐらいまで打ったらザ・ローリングストーンズっていうあの英語がねちゃんと出ます。でクイーンも大丈夫、クイーンも大丈夫で、なんかここまで行ったら、あ、結構外国人でも有名な名前の人はパッてそのままその国の言葉で変換できるんじゃなかろうかと思ってさ、パコデルシアってあのスペインの超有名なフラメンコギタリストですよ、パコデルシアって言ったらカタカナでパコデルシアってまだ全部出してくれた方がまだ良かったんやけど、スペイン語が出るどころか箱でルシアってまた違う変換にされてて、箱がボックスの箱ですよ、箱が漢字でデーがひらがなでルシアがカタカナ、箱でルシアってなんやねんそれ箱でルシアって何のお菓子の名前やねんみたいな、もうなんでパコデルシアを勝手に箱でルシアにすんねんの、びっくりするわ、もうなんかもうだったらほんまにカタカナで全部パーコーデルシアって出してちょうだいよって思うよね。ほんまにこの適当にこれっすかねっていうさ適当すぎる新入社員みたいなその対応やめていただけますかね、分からんって分からんにしといてくれますかねって思っちゃう。で、マヌエラ・カラスコ、まあ有名な超有名なフラメンコの踊り手ですね。マヌエラ・カラスコって入れたらもちろんスペイン語には変換全くされず、マヌエラから少しって言ってだからマヌエラからカラスコファミリーのことから少しって、少しってちょっぴりの少しの感じやでマヌエラから少しって書いてる、いや違うだろ、カラスコファミリーのことから少しって言うなお前と思ってびっくりするわ、もうさ、だったらカタカナでマヌエラカラスコって出してください、マヌエラから少しに変換する、もうさちょっとね、笑かしに来てるか君はですよね。まあね、まあまあまあまあ、もうちょっとこの AI 機能でも、 AI 機能使ったらね、自分の癖というかでどんどん多分進化するんでしょ。でも私がこう書きたいんでしょみたいな文章も、なんならあの誰々ちゃんにこんな内容のことを売ってってざっくり言ったら私っぽい文章でブワーって多分ね AI が作ってくれたりもする世の中やから、まあまあそういう風にしたくないからそういう iPhone とのお付き合いを切ってるっていう私がいけないんだと思うんですけど、皆さんはいかがでございますか、あのいい感じの変換できておりますでしょうかねえ、ちょっと自分 の, あの使ってらっしゃるスマホの変換とどのくらい自分のセンスが仲よろしいかちょっとチェックしてみていただけると楽しいんじゃなかろうかと思いますね。はい、というところで次回ですね、次回のトークテーマはマミムメモということで、まだまだというテーマで喋ってみたいと思います。X などではハッシュタグりょうともこ BBRR でポストしていただけましたら嬉しいです、そして告知、ですね、実は5月3日の日曜日、ゴールデンウィーク真っ只中でございますけれども、秩父のね、方で、埼玉県のね、秩父ですね。で、フラメンコのちょっと大きい舞台に立たせていくのをいただくのでございます。5月3日日曜日17時30分開演、秩父の宮記念市民会館という、とても大きな綺麗なホールなんですけど、そのいつもあのお世話になっています、フラメンコスタジオの、まあ、秩父支部みたいなのがあって、で秩父支部の人たちのお手伝いというか、あということでお手伝い参加でね、ちょっとフラメンコ、ちょっと1曲半ぐらい群舞で踊らせていただきます、ちょっと秩父まで観光方々見に行こうかしらなんていう方がいらっしゃいましたら、私まで何とかしてお声掛けください チケットはご用意できるようでございます。はい、ね、もう私もその秩父、まあまあまあ、都内からも日帰りできるようなね距離のとこではあるんですけど、まあちょっとゆっくり秩父も楽しみたいんで、私は泊まりがけで、ちょっとゆっくりしてね自分も行こうかなと思ってるんですけどね。はい、楽しく踊れたらいいなと思っております。興味ある方はぜひお越しください。それでは皆様良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。